トップアスリート長野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております。トップアスリート長野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート長野明と
すんちゃんです。
続いては障害百科事典のコーナーです。さまざまな障害について勉強していくコーナーです。本日もがんちゃん先生こと一心の藤野正弘先生にお越しいただいております。よろしくお願いします。こんばんは。
よろしくお願いします。
1ヶ月ぶり
1ヶ月ぶりでしょ。
僕が噛んだからですか。
いやもうその前からすごい緊張してるんですよね。
あ、緊張してるんですか、
ね、
何気に緊張しなんですよ。
大丈夫ですよ。
大していいつも通りやっていただければ
そのいつも通りができないのがちょっと
なるほどですね。
不安なんですけどね。
緊張のあまり笑ってしまうってやつか。
笑ってしまう。
なるほど。
あの皆さん緊張するとほら笑ってしまったりとかあるでしょ、うん、自分の場合緊張すると眠くなるんですよ。よくわからないんですけどね。
脳なんですか。やっぱ脳が一生懸命リラックスしようとしてるんですか。
してるんでしょうね、
うん、俺緊張するときどうなってんだろう。わかんないな。誰かに聞いてみよう。
でも私も眠くなる気持ちは分かります。運動会のリレーの前とか並んでると、うんうんうん、めっちゃ眠いですもん。
あくびしてるでしょ。
あ、それからあくびしちゃって、
うん、ああ
僕はあの緊張してるときは記憶がなくなるのかもしれないな、
あそれは集中してる
みたいな、うん、
試合とかでも緊張してるとき、あれ試合とかの緊張のときどうかな。まあちょっと思い出さないからいいか。
あ、じゃあ、はい、記憶なくしてるんじゃないですか、うん、記憶なくしてるんじゃなくて
急に変なことするかもしれない。あの日頃やらないことやろうとしたりとかするような気がしますけど、はい。
あで話飛んで
るんですよね。で本日のテーマはあの、はい、あれですよね。あの前回手話についてお話ししていただきまして、うんうん、でまあその難聴ということ で、
そうです、ね、だから
あのお話していただくんですけども、
う
ん、
あのまあ、手話を使ってる人たちっていうのはやっぱりその耳が聞こえにくかったりとかそういうことがあるんですけども、はい、まあ、全然聞こえない人もいればちょっと聞こえにくいっていう人もいるので、はい、じゃあそもそも難聴っていうのは何なのかっていうことをですね、あのちょっと障害とは関係ないかもしれないんですけども、まあ、この機会ですから説明させてもらえたらなと思います、はい、じゃあ、大きく分けて3つあの説明したいと思うんですけども、はい、まず1つがなぜ聞こえるのかということと、
あ耳がですね、
そうですね、
音がね、
それとあと耳の構造、
ほうほうほうほう、
外だけじゃないです、はい、見えるところだけじゃなくて、はいはい、であとはあの難聴の分類なんですけどもね、はい、じゃあそもそもなぜ聞こえるのかっていうことを考える前に音、
はいはいはい、
音って聞こえるんですけども、はい、例えばその、まあ、ぷんちゃん音楽してるし、はい、長野さんの場合はその、ね、プロレスの音楽とかかけるじゃないですか、はいはい、その時に音だけじゃなくて振動を感じることってありますよね、
はい、
特に重、はいはい、あの、はい、低い音とか、
重低音、
重低音とかですね、うんうん、なんかずんとこういう、
はい、車の人もいますよ ね、 そういうねちょっとご迷惑をかけてね、は
い、でそもそも音っていうのは何なのかってなんですけど、これ空気のやっぱり言うように振動なんですよね、
はい、
うん、でこの空気の振動を耳の中の鼓膜って聞きますよね、
はいはい、
鼓膜でまずその振動を感じて、うん、その内側にですね実は小さな骨があるんですよね、
はい、
でその小さな骨をいくつか振動させながら中の方に行って、で最後にはですねこれちょっと難しいんですけども、蝸牛って呼ばれるところがあります。
蝸牛、
蝸牛っていうところがあるんですけど、はい、そこでですね最終的に、まあ、電気の信号のようなものに変換させて脳に行くっていう、はい、そういう働きがあるんですね。
なるほど。
耳の中で変換されるんですね。そう、耳の、うん、じゃ耳の外では音じゃないんですね。これただの振動、
振動ですね。
あ、
うん、
なるほど、面白いね。耳の外では音じゃないんですね、
うん、
あ、なるほど。
耳の中で音になって、
はい、音になって音が聞こえてるよっていうのが聞こえ、あのそういう風になっていくんです、ね、まあ、厳密に言うと違うかもしれないんですけども、はい、まあ、イメージとしてそういうイメージとして、はい、
あります
、考えていただければいいかなと思います。それとあと次、耳の構造なんですけども、はい、まず皆さん耳ありますよね。
ありますね、はい、
耳たぶとかそういうものがあると思うんですけども、はいね、はい、そのまず外の、から見える耳の穴のところから鼓膜までの部分をですね、
はい、
外の耳と書いて、はい、外耳と言います。
うーん、
うん、でその鼓膜から今度は先ほども言いましたけども蝸牛というところの手前までは中の耳と書いて中耳と言います。
中耳、
よく中耳炎とか聞きます。
あ、
中耳炎、はいはい、聞きますね。
中耳炎
というのは夏場になるやつ、
よくなるやつ。実はこの中耳っていうのは 鼻の奥だったかな、喉の奥だったかな、そことつながってるんですよ。だからお子さんとかはまだそこの通り道が広いので、はい、よく中耳炎を起こすっていうのはそういう理由なんですよね。で今度は空気の振動、さっき言いましたけども電気信号のようなものに変える蝸牛というのがある場所のことを、はい、内側の耳と書いて内耳と言います。
なるほど、
うん、だからあの耳の構造、うん、そうです、あの耳の構造を大きく分けると3つあって、うん、外耳、中耳、内耳って書いてます。
ちなみにあの耳垢がたまるのは
そうですね、どこでしょう、
どこですかって聞こうと思ったんですよ。
外耳、
中野さんどう、
中耳じゃないですか、
外耳なんですよ。
外耳なんですか、へえ、あ、中すぎるのか。
そうです ね、 ね、あの中耳になると鼓膜の中になっちゃうので、
あ、なるほど、うん、なるほど、なるほど。
なので耳垢がたまるのは外耳、
あの耳、水が入ってトントンってやる水がたまるのも外耳ですか、
うん、外耳ですね、うんうん、だからあの鼓膜で一応ブロックして、
あ、なるほどですね、
うん、外からのものをブロックしてるっていう働きがあるんですね、うんうん、
なるほど、
うんうん。じゃあ次、あのこの耳の構造3つあるって言いましたけども、これが分かればですね、難聴 の、 あの種類っていうのもあのイメージできることになると思うんですけども、
はい、
まずですね、この難聴の原因が先ほども言いました外耳と中耳というところにある場合には、
はい、
電音性難聴と言います。
電音 性、 電音性、伝わる音、
そうですね、漢字で書くと伝える音による難聴、
はい、
これはですね、実際にあのラジオの前の皆さんも体験することができるんですけども、
はい、
これは実際に耳栓をしてください。
耳栓、はい、
耳栓をするとこの電音性難聴というものを、体験することができます。
なるほど、ちょっとこもったような感じになる
ね。そうですね、ちょっとこもったような感じになります。
なるほど。
でもう一つあって、もう一つは今度先ほども言いましたけども、蝸牛がある内耳から脳にかけて、はい、この難聴の原因がある場合には今度は感音性難聴、
感じるってことですね、
うん、そうですね、
さっきは伝えるってやつですけど、
そうですね、
今回は感じる方、ね、
感じる感音性難聴ということになります、
はい、
で、実はこれ治療ができるのかということになるんですけども、うん、あの外耳とか中耳にもし原因がある電音性難聴の場合にはもちろん治療したりとか、うん、あとはあのよく言いますけども補聴器がありますよね、
はいはい、
補聴器でカバーすることもできます。
うん、
で、確か1ヶ月前だったかな、あの長野さんが、骨伝導のことを言われてましたよね、
はいはいはい、
骨伝導もあれは電音性難聴の方の場合には骨伝導のイヤホンも使えるっていうことになるんですね、うんうんうん、
なるほど。だけど感音性の難聴の方の場合は骨伝導難しいということですね、
う
ん、
そうですね。
なるほど。
で、まあ、先ほども言いましたけど、その感音性難聴、内耳とかそれ以降になるとなかなか治療しましょうねっていうことになると中の方になってしまうので、
難しいんですね。
実際に、うん、治療することが難しくて、やはりその聞こえにくくなったりとか、やっぱあの手話を使ったりとか、そういう生活になるということなんですね、うん。まあ、あのいろんなあの原因となる疾患はいろいろあるんですけども、これ言うとちょっとごちゃごちゃになっちゃうので、
はい、
まあ、あの今日はちょっと話さないようにしておこうかなと思ってます。
なるほど、なるほど。あ、そうですか。あの僕が以前ですね、タクシーに乗った時に、ええ、あのこう直接こう脳のところにパッドを当てて、
はいはいはい、
でそこからつながってるその補聴器、うん、
はいはい、
の方がいて、最初ちょっとお話しかけた時にそのどこどこ行ってくださいって、
ええ、
ちょっと反応が悪くて、うん、なんだろうなと思ったら、まあ、その補聴器をつけられてるので、ええ、あのつけてるからごめんねって運転手さんからおっしゃったんですね、
うん、
だからこうあの補聴器ってこう耳にこうつけるようなものってイメージやっぱあったんですけど、うん、こう脳とかのね、こういうパッドから直接来るっていうのは初めて、
うん、
であこういうのあるんだ、進歩してんなとかね、
うん、
思いましたけどね。
だから実際にその運転手さんの場合はおそらく感音性難聴になってるのかなと思います、
ね、とか、まあ、手術が難しいと言われてるけれども、そういう方法もあるって
ことですね、
その補聴器でカバーって、うん、いい補聴器なんでしょうね。
そうです。その運転手さんは昔からつけてあったんですか。それ
はねちょっと伺わなかったんですけど、
うん、
でも結構前からつけてらっしゃると思う、うん、でご年配の方だったんでね、
あ、
まあそうかなと、
ね、うん、だからまあね補聴器でもいろんなタイプがありますしね、うん、
なるほど。あのそもう一つあの補聴器といえばですね、
はい、
最近ちょっとネットでも問題になっていて、自転車が今6月から、うん、あの法改正になって、うんうんうん、イヤホンダメよとか携帯もちろんダメよとか、はい、飲酒ダメよとかってなってるんですけど、うん、あのイヤホンしてるね、だから自転車乗ってる人をこう警察の方がこう止めて、
はい、
あのダメよって言うんですけど、うんうんうん、補聴器の方を止めてしまって、
うんうん、
あの警察の方がね、うん、補聴器はイヤホンと紛らわしいんで、うん、外してくださいっていう風に言ってしまったようで、あのすごくネットでそりゃねえだろうっていうので、ね、やっぱりその補聴器なかったら音聞こえなくて逆に危ないんでね、そういうことであれば、まあ、補聴器、要するにまあ松葉杖とかね、さまざま障害をこうカバーする、うん、病気をカバーするようなものでも、うん、ちゃんとこう知識がないと間違ってですね、うん、言ってしまうということもあると思うので、まあね、その補聴器つけてる方がどんな病気かは別の話として、補聴器とイヤホン違うし絶対必要なんで、やっぱねワンちゃん入っちゃダメなとこでもあの盲導犬は大丈夫だとかいうこともありますからね、
そうですね、
あのたくさんの方にこういう、もうその補聴器とか身近なんで、
そうですね、
あの知っていただける機会ができたらなと思いますけどね、うん、
で今補聴器もだいぶ小さくなってきてて目立たなくなってるからですね、うん、その人が補聴器をつけてるかどうかもわからないケースがあるので、
は
い、
耳にねコパッとはめるようなのがありますもんね、
うん、そうですね、だからもしそういう方がいらっしゃったらちょっと気を使っていただけるといいのかなとは思いますね、はい、
もしあのこの放送を聞きで、いや補聴器って見たことないという方がいらっしゃるんだったら、メガネ屋さんに行っていただければ、う
ん、メガネ屋さんにあるんですか、
メガネ屋さんにあるんですよ、
へえ、
はい、ここからだと新店長とかね、
うん、
メガネ屋さんありますから、
はい、なんでだろう、
なんでだろうねそれはちょっと分かんないんだけど、はい、まあ、あのそういうことで補聴器もし見たことないっていう方はメガネ屋さんにちょっと足を運んでみればと思っております。はい、
でいつもですね、だいたい自分が、まあ、音楽を紹介したいなと思ってるんですけども、はい、音楽紹介するときには、まあ、最近その映画を絡めて紹介してるんですけども、
う
ん、
そうですね、
あのつい先週ぐらいからですね、福岡でも公開になった映画がありまして、うん、これウクライナの、あの映画なんですけども、実はすべて演じてるのは耳が聞こえない方、で全て会話は手話、音楽ありません、
音楽なし、
無
音、必要ないですもんね、
必要ないです、音楽ありませんし、うん、役もありません、
役もない
ないです、
そうなんです、
もう聞こえるのは動きとか、あと足音とか車の音とか、それだけだから、自分見てる人たちはそれを見てどういう風な思いを描いてるのかとか、そういうのを想像しながらやっていくという、はい、結構ちょっと疲れちゃったんですけどね、
そうですよね、うん、
ただでもまああのちょっと新しい見方で面白かったなと思って見てたんですけども、ただこの曲のです、この映画の、あのエンディングを流そうかなと思ったんですけど、それすらないので、
ああですよね
そうか、音楽がないですもんね、
全くもうシーンとした状態だったので、あのまあ、その他になんか手話に関係したものがないかなと思って探してみたら、まあ、大体そのアラフォー世代以上であれば懐かしいドラマがあるんですけども、
はい、
愛してくれると言ってくれっていう、確かそういう名前のドラマだったと思うんですが、うん、それもあの一応手話をね絡めて、うん、あの豊川悦司さんでしたっけ、
うん、
と常盤貴子さんがやってるやつで、
うん、
で、まあ、そのエンディングというか、まあ、主題歌を、うん、あの今日はちょっと紹介させていただきたいなと思います。もうこれはちょっと有名なんですけどもね、
はい、
じゃあお聞きください、ドリームスカムトゥルーでラブラブラブです。